ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月のテーマはおむつの価値と挑戦です。いよいよ今月13日から大阪・関西万博がスタートします。万博では世界最大規模のおむつのイベントが実施されます。私は排泄の重要性を伝えてきたものとして、このイベントのアドバイザーになっています。今回はこのイベントの意義や内容についてゲストとお伝えしています。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
4月13日から大阪夢洲で大阪・関西万博が開かれます。万博では世界最大規模のおむつのイベントが実施されます。今月はおむつの価値と挑戦をテーマに、このイベントの意義や内容について2回にわたりお伝えしています。2回目の今日は大阪・関西万博で開催するイベントについての後編です。ゲストは先週に引き続き、一般社団法人日本福祉医療ファッション協会代表理事で、おむつワールドエクスポを主催する平林圭さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日本福祉医療ファッション協会代表理事をしております平林です。
もう今日も元気いっぱいに来ていただいております。
はい。
万博における世界最大規模のおむつのイベントの企画者として平林さん、今日ご登場いただいているわけなんですけれども、はい、先週は大阪関西万博で多彩なデザインのおむつを披露するファッションショー、未来のおむつコレクションを開くということで、この企画概要を教えていただきました。改めてイベントの概要をもう一度お伺いしていいですか。
はい。今回このおむつのこうイメージであったりとかですね、おむつの価値観をアップデートしていくという言い方の方が正しいのかもしれないんですけれども、まあ皆さんが思っているイメージをおそらく完全に覆せるような、そういったショーになるんじゃないかなと思っております。
6月24日、会場はエクスポホールということなんですけれども、
はい、
こちらはどのぐらいの人数の方が見ることができるんでしょうか。
エクスポホールがですね、すごく大きくて、全部で約1900名、収容できるぐらいのホールになっていて、別名、シャインハットホールなんて呼ばれているんですけれども、ちょっと金のね、帽子をかぶったような形をしたホールになっています。
はい、このおむつのファッションショーを企画するって、ここに至った経緯っていうのをお伺いしていいですか。
はい。2年半ぐらい前にですね、パリファッションウィークで車椅子ユーザーのみのファッションショーをユニバーサルデザインのファッションでちょっとさせていただいた経緯があったんですけども、それを、パリコレに行くまでにですね、3年ほどちょっと準備期間を経てやったんですけれども、その3年の間にいろんな当事者の方にですね、どんな服があったらいいですかという声を聞いて、それを形にしていたんですけれども、服の話してるんですけど、最終的におむつの話題で終わるというケースが非常に多くてですね。で、どういった流れだったかというとですね、服もありがたいと作ってもらって、でももう一つ切迫した問題があるんだと。で、その話がおむつのデザイン、おむつのデザインをもっとこう選べるようにしてくれないかというような相談だったんですね。それ作ってもらえないかっていう。
その通常の布のね、下着から、ちょっと紙パンツにしてみようかっていう、そこのこう切り替えが結構大変だと思うんですよね。
はい、そうなんですよね。はい、だったらそのおむつを使う時が来たら使うものではなくてですね、もう本当に日常的に履けるものにしてしまえばいいんじゃないかなと思っていて、逆にそういう可能性も秘めてるなと思って、それを聞いた時に、はい、これはひょっとしたら世の中の人たちのライフスタイルを変える可能性があるなと思って、 今回この企画にチャレンジしようと思った次第だったんです、
排泄に問題がある方が身につけるっていう衛生用品っていう側面からいくと、はい、現状のスタイルがやっぱりこう中心になってくるかと思うんですけど、そうです
ね、漏れると大変ですからね。
そうなんですよね。でも履く側から考えた場合は、やっぱりもうちょっとねファッション性のあるものが欲しいですよね。
はい、それはな、結構皆さんよく言われていました、僕もそこででも言われるまで気づかなかったっていう部分もあってですね、
はい、
あ、そっかそっか、そう思ってらっしゃる方って結構いるんだなって、はい、私も実感しました、実際に僕はね、SNS でいろんなおむつを作って発信をさせていただいたんですけど、最初は当事者の方ですね、使ってる方が反応してくるのかなと思ってたんですけど、意外とそうではなくてですね、本当に介護をされてる方であったりとか、はたまた本当若者で将来自分が履くんだったらみたいなところのこう観点から反応してくる方もいらっしゃったりで、
もちろん高齢になって機能の低下によってで、まあ、排泄ケアが必要になるっていうケースもありますけれども、
はい、
若い方でもおトイレが近いとか、それからすごくこう行列ができるようなね、イベントとかに参加する方とかで、
はい、
実は使ってたっていう方もね、いらっしゃったりしますよね。
そうなんです。野外フェスとかもそうですし、はい、登山、長距離のなんか運転される方なんかも結構使ってる方いらっしゃったりとか、あとスポーツなんかでもなんかマラソンで履かれてる方もいらっしゃるみたいなね、とこを聞いてですね、あ、結構皆さん口には出してないけど、意外とまあ職業柄使ってる方とかもいらっしゃるって聞きましたけどね、SP の方だったりとか、あと災害時の履かれて活動してるっていうのを聞きましたね。
そうするともうなんかおむつっていうネーミングではなくて、ちょっとそこから脱却した方もいいと思うんですよ。
いや、そうですね、ネーミングはね、どんどん変わった方がいいと思いますね。例えば旅行とかって今ペーパーパンツ使われてる方結構多いんじゃないかなと思うんですけど、あれっておむつ機能があったらもっといいよねって思うんですよね。
そうですよね。
おむつと聞くとどうしても今ある形で、かつまあインナーのイメージってあるんじゃないかなと思うんですけど、僕素材感だったりとか、本当に形変えてしまったら、例えば3分丈とか5分丈とかなってくると、あれアウターになっちゃうんじゃないかなと思っていてですね、だそうなってってくると、いろんな、例えばスポーツしてる時にこう履けたりとか、1分丈2分丈ぐらいだったらね、なんかそんなのもできたりすると、スポーツパンツとかね、もう運動する時に履くものみたいなね、ポジションにこう入っていくと、なんかこのおむつの概念自体って変わってくるんじゃないですかね。
そうですよね。やっぱりその紙のパンツが日常的なものになるっていうのは、はい、結構近い将来見えてくるんじゃないんですか。
いや、僕はね、もう多分 1,2 年ぐらいでその時代に入ってくるんじゃないかなと思っていてですね、でそのきっかけの一つのなんかビッグバンになれば面白いなと思ってるんですよね、このイベントが。
そうですね、
はい、
今スタジオにお見本を持ってきていただいてるんですけれども、これ3分丈ぐらいですかね。
そうですね、
黒い紙パンツと、それか3分丈のボクサーパンツみたいなのが一緒になってるんですけど、両側にポッケもあって、
はい、
まるでこれでなんかお買い物に行けそうですね。
そうなんです。僕これ先日記者会見で履いてたんですけど、誰にも気づかれなくてですね、なんかちょっとおしゃれな短パン履いてますねみたいな、なんかそんな感じだったんですよね、なんでデザインの力ってやっぱすごい面白いのと、あとは本当におむつの可能性ってすごいなと思っていてですね、今履いてる、もし下着あるじゃないですか、皆さんがね、履いてる下着よりもおしゃれなおむつが出てきたらどうされますか。
いや、履いてみたいです。
ね、
はい、
僕も多分パンツ卒業するんじゃないかなと思っていてですね、まあその時は多分もうおむつという名前じゃなくなってるかもしれないですね。
そうですよね。
コンタクトもワンデーレンズが出てきたみたいに、なんかワンデーパンツみたいな感じの名前になるかもしれないですね、
はい、本当に。そうですよね。ちなみに今回披露される未来のおむつへのこう実用化とか、
はい、
それから商品化への見通しっていうのはあるんですか。
そうですね、今各おむつメーカーさんが何デザインかちょっと未来のおむつということをテーマに作っていただいているんですけども、今の感触から言うと、おそらくなんかメーカーさん何か作ってくるんじゃないかなっていう気がします。未来ですね、
はい、
このショーが終わった後あたり、なんかそういう動きあるんじゃないかなってちょっと思いますね。
ええ、そのおむつこれからどんな風に活用していきたいっていう思いがありますか。
そうですね、スポーツをするときに履くものであったりとかですね、はい、あとははたまた本当にフェスとかも行かれると思うんですけども、はい、そういったフェスで例えば推しの そういったあのペーパーパンツとかペーパートランクスとかあったら、
あ、買いたい。
ちょっと今日なんか出るね、あのバンドに変えてなんかちょっと履き替えれるみたいなとかもあったりとかですね。そんなのすると僕一気に世の中の中に溶け込んでいくんじゃないかなって思うんですけど。
そうですよね。地球以外でも使ってみたらいかがですか。
いやそうですね、あ、ちょっと今考えているんですけども、本当この宇宙って、まあ、あの宇宙飛行士さんもそうなんですけど、おむつ履いてるみたいなんですね。特にあの地球からの宇宙に飛び立つ時のロケットの中とかでも10時間以上ずっとそのままでいなきゃいけなかったりするので、うん、あの履いていかれたりとか、あと船外活動する時ですね、宇宙でその時もやっぱ履いてたりするんですよね。僕たちもいずれ宇宙で生活するかもしれないじゃないですか、ね、ひょっとしたら。
そうですよね。
そういう時のファッションのもう一つになってるんじゃないかなと思うんです。おむつがアウターになるんだとしたら、
こうハンディキャップのある方も健常者も同じ空間で同じものを使って一緒に過ごすってことが可能になりそうですね。
そうなんですよ。今ね、この万博が終わってからぜひちょっとやってみたいなっていうのが一個あってですね、それちょっと無重力の状態でですね、おむつのファッションショーをやってみたいなと思っていて、ハンディキャップってなんかその人にあるんじゃなくて実はその環境にあるんじゃないかなと思っていて、本当無重力の状態になるとプロのファッションモデルの方でもそのハンディキャップのある方でも関係なくランウェイができないんですよ。全員浮くんでフライウェイしかできないんですよね、
はいはい、
まあそうなるとそこにハンディキャップってもう存在していないんです、でそういう空間でそういう映像の中でそういったメッセージですよね。ハンディキャップってその人にあるんじゃなくてその環境にあるんだっていうメッセージを、まあ、無重力の状態から地球に届けるっていうことを一度やってみたくてですね。
あ、素敵ですね。
ぜひ手を挙げたいよってスポンサーがいたらね、あの聞いた方でね、こっそり後からね連絡とかもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですけどね。
そうですよね。なんかこのラジオ聞いてる方でご興味のある方はね、はい、一緒に取り組めたらいいですね、
はい、世界の価値観が変わるんじゃないかなと思いますね。そういったハンディキャップというものに対しての多分見方であったりとかですね、
はい、
はい。
まあ、最後に番組恒例の質問になるんですが、
はい、
ビタミンラジオという番組名にちなんで、
はい、
平林さんのビタミン剤となっている元気の源をお伺いしていいですか。
あ、僕のビタミン剤はですね、もう間違いなくワクワクです。もう迷ったらワクワクする方に行けという、
はい、
すごくしんどいことなんかあの1年間やったら10億あげるよって言われても多分即答で嫌って言うと思いますぐらいワクワクすることってすごくやっぱり生きることに直結してるなと思っていて。
そうですね、はい、なんか免疫が上がって自分自身も健康でいることができそうですよね。
そうなんですよ。
やっぱり自分自身の健康と笑顔が、まあ、人を健康にしていくんでしょうね、
はい。
2週にわたりおむつの価値と挑戦をテーマに、大阪関西万博で開催するイベント未来のおむつコレクションについて概要をお送りいたしました。ゲストは一般社団法人日本福祉医療ファッション協会代表理事でおむつワールドエクスポを主催する平林圭さんでした。お忙しいところありがとうございました。
本日はありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。すっかり暖かくなり春の訪れを感じる季節になりましたね。その一方で花粉症や黄砂に悩まされている方も多いのではないでしょうか。花粉症とはアレルギー反応によって鼻や目に不快な症状が現れる状態のことです。人間の体には本来ウイルスや細菌などの外敵から身を守る免疫システムが備わっています。しかし特定の花粉に対して過剰に反応してしまう人もいて、その結果鼻や目の粘膜に炎症を引き起こすのが花粉症とされています。特にアレルギー体質の人は花粉症を発症しやすいと言われています。親が花粉症やアトピー性皮膚炎、喘息などのアレルギー疾患を持っている場合、 遺伝的な影響で子どもも花粉症になりやすいことがあるそうです。ただし家族に花粉症の人がいなくても長年にわたって一定量の花粉を浴び続けることで発症することもあります。花粉症はよくコップに水がたまるようなものとも例えられます。コップに注がれる水が花粉の量だとすると、それが一定量を超えた時、免疫システムがもう耐えられないと反応し、ヒスタミンなどの化学物質を放出。その結果、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状が現れるのです。花粉症対策で大切なのは、いかに花粉を取り込まないかということです。そのため欠かせないのがマスクですが、長時間マスクをつけていると肌が乾燥したり、摩擦で荒れたりしてしまうこともありますよね。サラヤのマスク、肌ソフトは保湿成分配合で肌に優しく、長時間つけても快適な使い心地が特徴です。さらに花粉やウイルス飛沫を 99% カットする高性能フィルターを搭載しているので、しっかりと花粉症対策ができます。ぜひ肌ソフトを使って花粉の季節も肌をいたわりながら安心して過ごしませんか。それではまた次回、ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ
2回にわたって平林さんには、大阪・関西万博で開催するイベント、未来のおむつコレクションについてお話をいただきました。おむつの機能性、そしてファッション性というところで可能性をとっても感じるワクワクしたお話を伺いました。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは4月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、4月から本放送時間は金曜夕方5時30分からになっています。再放送は変わりません。土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は5月2日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月またこの時間にお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。